今日はですね、先週ペテロがイエス様からこの愛を確認されてですね、愛するかと言われて、そしてそれにお答えする中でもう一度ですね、神様からの使命をいただいたというところをですね、一緒に学んでまいりました。そしてですね、その中でこの、イエス様がですね、ペテロの後のことを語っていった場面があります。ヨハネの21章の18です。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まれたところに連れて行きます。後にはですね、この人々に仕えていく姿になるということをですね、ペテロにこのイエス様は語られたというところです。ペンテコステがですね、6月の8日になります。そして来週はですね、もうペンテコステに備えるような、6月1日はそのようなメッセージと、させていただきます。ですからその前のですね、ちょうどこの5月の、この25日のこの礼拝会はですね、私たちがこの聖霊に満たされて整えられたとすればどのような方向に向かっていくのかということをですね、一緒に聖書からこの確認していきたいと思うのです。ですから今日はですね、ペテロにフォーカスを当てます。そしてペテロがですね、どのようなものに作り変えられていったのか、あのですね、このイエス様知らないと言って号泣してしまったあのペテロ、そしてですね、復活の後ですね、イエス様がこの蘇られたことが分かっていてもなかなかこの近づくことができなかったあのペテロ、あのペテロがですね、後にはやはりですね、神様に育てていただいてこの素晴らしい働き人に変えられていったんですね。私たちはその姿を見ながら私たち自身にそれを当てはめていきたいと思います。私たちもあのイエス様によって育てられていく者たちでありますので、アメン。ですね、今日はこの私たちはイエス様の弟子であるということ、そしてペテロの成長ということをですね、今、お読みしたヨハネの21章の18節と、そしてペテロが晩年に手紙を書いたですね、第一ペテロのこの5章の、1節から7節までを通してですね、このペテロの成長ということにフォーカスしていきたいと思います。はい。今日はですね、少し私が一度だけ会ったことのある方の話をしたいと思います。吉田義行さんという方、この方のことを知ってる方っておられますかね。はい、ね、はい、この方ミッションバラバのですね、中核のメンバーなんですね。ミッションバラバっていうのはご存知の方もおられると思いますが、元ヤクザの方々がイエス様とこう出会ってですね、特にアーサー・ホーランド先生をこう中心としたその群れの中でイエス様と出会ってですね、そしてかつては親分に仕えてたんですが、いや本当の親分はイエス様だったんだと言ってですね、親分はイエス様だということでこう仕えていったという、そういう方です。親分はイエス様という映画が実は2001年に公開されましたので、そのモデルになったこの一番真ん中にドンと座ってですね、しっかり入れ墨が入った方ですが、この方が吉田義行さんという方です。今ベタニアチャーチの長老でアンティオキアの国際神学校の理事長、いわゆる伝道者として働いている方なんですね。元暴力団大日本正義団、この方実はとても有名な方で、2代目組長、お兄さんが初代の組長なんですが、お兄さんが、殺されたことでですね、それをこう、復讐するという中で、実は仁義なき戦いという映画が昔あったんですが、このモデルになった方です。ですからもう本当にもうなんかヤクザの親分です。今80歳ですが、私ですね、2001年前後の時にフルゴスペルのこの集会があって、うちの教会に属している方がそこに関わってたので、実はうちの教会が窓口になって朝家プラザで講演会をしたことがあるんですよ。ですからこの吉田さんという方は私直接会いました、裏方で。で、指が確かにありませんでした。そしてそのですね、横に、吉田さんが講演するってことで、ヤクザの下っ端のような雰囲気の方が来て、吉田先生みたいな感じでやってて、そういう雰囲気なんだみたいな感じで見ておりましたら、 まあでもですね、あのこの方のこのメッセージをちょっとあの先週読んで、あのいくつか読んだんですが、あのこんなメッセージをこうしてるんですね。なぜクリスチャンになったのに多くの人が恵みをこの受け止めていない人たちがいるのかっていうメッセージがあったんですね。そのメッセージは、それはですね、信仰が問題なんだって、信仰が小さいと大きな神様の信仰をもらうことができない。だから大きな信仰を持ったらいい、まあね、吉田さんの言葉では 10% の信仰しかなければ 10% の恵みしか来ないので、だから 100% の信仰を持っていることを目指して、そして信仰の賜物ください、 100% の信仰の賜物くださいって、そう祈るとイエス様は与えてくれる。だから器が祈り で器を大きくすることがこの信仰生活に大事なんだということをですね、語っておられたんですね。で、私も直接出会った時に、この方のですね、雰囲気は、いや本当にですね、なんというか大きいっていう感じなんですよ。もうなんかこうどっしりしててですね、何があっても動かないっていうどっしりした方なんですね。でも思ったんです、この方が親分、主と呼んでいるイエス様はもっとどっしりした方なんだろうな思ったんです。でその時にですね、イエス様ってすごいなって、なんか変な言い方ですけど、イエス様ってすごいな、この方が主と崇めて命かけて従いますというほどの、そういう人格と力を持った方がイエス様なんだということを思ったんですね。はい。ですからですね、今日ですね、まあペテルのこのお話をする前にですね、まあこの方もですね、やはりこう本当に大変、もうものすごい闇の世界からイエス様によって大きく作られた方ということになるわけですね。私たちもこう、ね、あの本当にこう自分勝手な道からイエス様によって作り変えられて、イエス様に仕えるものになっている。そしてですね、あのペテロもですね、あの弱さを覚えながらも、でも後にはイエス様についていく、それもですね、全てをこう持って捨ててついていくような人になっていった、その姿を今日見ながらですね、一緒にこの御言葉から考えていきたいと思います。はい。今日ですね、読むところは、第一のペテロの5章の1から7です。今日また3つの観点でまた見ていきます。第一の観点、私たちはイエス様の弟子です、アーメンです、ね、これを聖書からもう一度確認していきたいと思います。イエス様の弟子ですよね、アーメン、うん、あの近くの方に言ってみましょう。私たちはイエス様の弟子です、アメン。私たちイエス様の弟子です。アメン。まあそうです、ね。それを聖書から確認します。2番目です。最初はついていけなくても、最後にはついていける。これはペテロの姿ですが、私たちの姿でもあります。これは、あの肉の力ではなくて、聖霊の力ということになります。そして3番目。これが今日の一番のポイントになると思います。与えられた役割を、この私たちは、いろんな役割が与えられています。その与えられた役割をしていくんですが、その役割を心を込めて実行する、これがですね、今日の3番目のこのポイントになります。そして一番大切なポイントになります。心を込めてする。聖書をお読みしていきます。第一ペテロです。5章の1から7までをお読みして、そして今日の備えられた御言葉、ペテロの成長を一緒に味わっていきたいと思います。これはですね、あのペテロが晩年にあの手紙を書いた、その第一ペテロの最初の手紙の一番最後の部分になります。5章の1から7までをお読みしていきます。私はあなた方のうちの長老たちに、同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて現れる栄光に預かるものとしてすべます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられて人々たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。ここ大事ですね。そうすれば大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。同じように若い人たちを、今まではこう指導者です、ここからは若い人です、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。 神は高ぶる者には敵対し、へりくだる者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。長老がいて、また若い者たちがいて、そして互いに使い合う中で、その中で、それぞれが自我をですね乗り越えていくということになっていくかと思います。この自我というものが私たちの愛や成長をこの妨げるものでありますね。ですからこの自我を神イエス様はこの整えていくということをされるんですが、それがやはりですねこの神様を崇めながらのこの人間関係の中でそれがこの作られていくということがここからも理解することができると思います。今日はペテロの成長を一緒に学んでいきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天の神様、今日このヨハネの福音書21章の流れの中で、私たちはペテロがこのかつては弱く、そして自分のことを一番にしてしまった、そのような人物が後には他の人が帯を締めて、その他の人のために生きていくような人に仕えるものになった、それも心を込めてそれをしていった、そしてそれはこの後にイエス様にこのそれを認めていただけるという信仰を持ってこの心を込めて仕えていったということを、私たちはこの聖書の箇所、そしてペテロの手紙から私たちは見ることができてありがとうございます。神様、これらの内容を通して今神様が私たちの人生のこの今この季節の中で語ってられる言葉を受け止めて、私たちも弟子でありますから、弟子として神様がこの思い描いておられるところまで私たちは進んでいく、育成されていく、成長させていただくということでありますから、そこに向かっていけるようなこのモチベーション、動機をしっかりと持っていくことができるように、今日私たちに御言葉から教えられることを心から感謝いたします。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン。今日の内容も、期待してですね、私たちこの御言葉を味わっていきたいと思います。はい、今日最初はですね、私たちはイエス様の弟子です。もう一度重ねて言いますが、私たちはイエス様の弟子、最初はついていけなくても最後にはついていける、そして与えた役割を心を込めてやっていくようになるということを一緒に見ていきます。私たちはイエス様の弟子です。御言葉をいくつか見ていきます。マタイの28-19ですね、読みますね。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように、教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、あらゆる国の人々を弟子としなさいというですね、これは大宣教命令とも呼ばれてますし、大弟子化命令とも呼ばれている箇所です。イエス様は弟子に弟子を育てるようにと言われたことですね。ですから私たちはクリスチャンになったら、まず基本的にはイエス様のディサイプル、弟子となるということでありますね。ですから弟子はですね、ペテロも最初イエス様についていって弟子になりましたが、この、幼い弟子もいれば、この成長途上の弟子もいれば、成長して人を本当にこう仕えていく弟子たちもいたわけですね。私、皆さんはどうでしょう。今ですね、赤ちゃんから、年を取った老年、60、70、80という老年を考えると、肉体はですね、自動的に年を取ります。でもこの心、信仰というものはやはりですね、イエス様との関係や聖霊の取り扱いを受けて内面は成長していきますからね。もう皆さんも、ね、周りのいろんな方々を見てですね、年を召しておられても、心は子供のような方、いい意味の子供だったらいいんですけども、でもなかなかこうそうじゃない、こうですね、わがままと言われるような人も実は周りにいたりするわけですね。私たちですね、こう心も大人になっていく、これがイエス様が導いてくださるところでありますので、私たちは弟子となってます。そしてですね、ヨハネの 13-35 です。これは十字架の前にイエス様と弟子たちがこうやり取りしたところですが、この死をどこにおいでになるんですかとペテロがイエスに尋ねたところで、 13-36 です。そしてですね、イエス様はこうおっしゃるんです。ペテロに対してですよ、 私が行くところにあなたは今ついてくることができません。なかなかきつい言葉ですよね。今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。ここはありがたいですよ ね。イエス様は十字架前に、はい、ペテロの言葉です。ペテロはイエスに言った、主よ、なぜ今ついていけないんですか。あなたのためなら命も捨てます。これはですね、今ですね、これはですね、この、イエス様のこの十字架前に、このイエス様に、ついていく、いかないの話をしたときに、このイエス、ペテロがですね、死んでもついていきますと言ったときに、このイエス様がそこに対して語られた場面ということになっていくかと思いますね。はい。ね。ですね。今ちょっとメッセージ中断しますね。はい。ね。ちょっとメッセージを中断します。はい。今ちょっと来客が来られて、多分メッセージ語ってると多分流れが止まってしまうので、はい。じゃあお座りくださいね。はい。今の間にね、はい、私たちね、ペテロをこの何週間かね、語ってね、きましたけど、ペテロっていうの方はですね、本当に何ていうか、無鉄砲だったり、直情型だったり、そしてですね、本当にですね、自分の思ったことをこうすぐこう行動にこう移してしまうというところ、まあ、とても素直なんですけど、でも、まあ、素直なんだけども、でもですね、まあ、突っ走ってしまうと、いい面も悪い面もということがですね、そこに描かれていたということでありますが、はいね、ちょっと落ち着いたら、ね、お祈りして、そして、ね、スタートしていきますね。ですからですね、このペテロがですね、本当に、今日のこのメッセージはですね、ペテロがこの晩年本当に成長して、そしてこの指導者たちにですね、このように仕えていくべきだというふうに語ってくれたところになりますので、私たちはこのペテロのこの一連の言動と、そして今日のこの箇所を通してですね、私たちはこの、人がですね、どうやってイエス様に育てていただけるのかということをですね、私たちこの受け止めていくことができるということになると思います。じゃあ今もう一度一言お祈りして、この場所に聖霊様がね、働いておられます。スピリットさんとホリスピリット聖霊様働いておられますので、その方の御声が聞けるような形でこう準備をして、そして、祈りをこう持って礼拝会、再開していきたいと思います。祈ります。天の神様、こうして今私たちのこの信仰の群れの中で、今私たちはこの御言葉をこう、見上げながら、そしてイエス様がどのように人を育ててくださるのか、私たちはこの信仰の赤ちゃんであったり、また信仰のこの幼児であったり、また信仰のこの少年少女であったり、青年であったり、また本当にこの、若い大人であったり、また少年であったり、熟年であったり、神様、いろんなこの信仰のこの月日を通って、そして天国に帰っていくということでありますが、今日私たちがこの信仰のこの成長をしていくために、神様が準備してくださった御言葉を受け取りながら、今日の恵みを味わっていきたいと願います。主よ、どうか全てにお働きください。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン、ね、今日来てくださった方歓迎いたします。ね、主の恵みが豊かに、ね、ありますように、ドゥベソイですね、たくさんの弁様がありますように、祝福がありますように祈ります。はい、ではメッセージの方を再開いたします。はい、私たちは全員、ね、イエス様を信じた者はイエス様の弟子だということをですね、私たちは確認しました。でも弟子は赤ちゃんから、ね、成長した人までいろんな弟子がいます、ね、だから弟子だと言って、ね、成長しているかどうかは分からないわけですね。それは、表面の年齢ではありません。年齢はパンをご飯を食べて寝れば自動的に年を取ります。でも心の中はですね、実は聖霊様とのやり取り、こう自我をいかに明け渡して、そして愛のこの行動を取っていく、そのプロセスを通してですね、心の中に御霊の実というものがこの作られてまいります。 ですからやはり私たちの神様に対する応答、つまり肉、自我を捨てて神様の向かっていくというこのプロセスがどうしても必要なんですね。でペテロはですね、この十字架前にイエス様がですね、どこに、イエス様がですね、このこう言うんですね、主は、あ、ごめんなさい、ペテロが、13-36、先ほど読んだところですね、ペテロがイエス様に言うんです、主をどこにおいでになるのかのですか、十字架前です。それとペテロに対してイエス様はですね、私が行くところにあなた方今ついてくることはできません、しかし後にはついてきます。まさにその通りであったわけですが、ペテロはこの後イエス様が逮捕されて、そしてたくさんのこの人たちがペテロ この集まってくる中で、ペテロにこのお前もあのイエスの弟子の一人だろうと言われた時に恐ろしくなって、彼はイエス様がおっしゃった通り3度も知らないと、そして3度目はですね、聖書を見ると呪いをかけて知らないって言ってるんですね。これ本当だったら呪われてもいい、知らんってペテロ言ったんです。その瞬間にニワトリが鳴きました。そしてイエス様と目が合いました。ペテロは号泣するんですね。まさにこういうことです。その時は彼はやっぱりついていくことできなかったんで、自分が一番だったんで、まあ人間はみんな自分が一番です、もうその通りです。でも成長した弟子はイエス様とのやり取りの中で自分は一番なんですけど、でも自分を作ってくださった方を愛するということにこう変えられていくんですね。そうすると、ね、作ってくださった方との関係と自分を愛するっていうのを考えた時に、作ってくださった方との関係の方が深まっていくんです。これは後でまた確認します、見ていきます。つまり私たちがどんだけひどいことを神様にしても、神様は私たちを変わらず愛してくれてますから、これが分かると私たちは神様を一番愛するようになるんですが、でもペテロは後についていく。でもイエス様はおっしゃる、ごめんなさい、ペテロはイエス様に、命も捨てますとおっしゃっているという場面であります。今日最初のポイントは、イエス様、私は弟子ということですね。はい。そして弟子の特徴です。弟子の特徴、3つ見ていきたいと思います。弟子はまず1はイエス様についていく、これが弟子の特徴です ね。イエス様に弟子たちはみんなついていきました、ね。ペテロとアンデレの証明の場面があります。マタイの4-19です。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間と漁師にしてあげよう。これがイエス様がペテロに語った言葉でありますね。これはペテロのこの後の使命ということになります。イエス様についていくというのが弟子の姿です。そしてもう一つはですね、これです。イエス様は自分の十字架を追って私についてくるようにというふうにイエス様おっしゃっておられます。自分の十字架というのはまた後で確認しますが、自分の責任であったりとかですね、自分がしなければならないこと、また自分のいろんなこう課題や重荷、もしかして自分の個性、能力、弱さ、これが全部十字架ということになると思います。それを投げたり無視したりないようにしたり、こんなものはいらないではなく、それをまず私たちはイエス様の助けをいただいてしっかり受け止めることです。そして受け止めてイエス様についていく。イエス様はこうおっしゃってるんですね、私のもとに来て自分の父母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、これすごいと思いません？自分の命、自分の大切なものはいらん、もうこんなものはいらんというところまでいかないと私の弟子になることはできません。ハイレベルの弟子ではありますよね。そして自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできません。多分私たちの心の中にはいろんなやり取りが起こると思います。イエス様が一番だということはクリスチャンであればみんな知ってますよね。アーメン、知ってますよね。イエス様が一番だ。でもいろんなことが起きた時に自分の感情や自分の思いや、またこうに関係の中でこうある時にはイエス様が一番なんだけど忘れたようにこれ一番みたいにしてしまうということが私たちの中に現実に起こるということでありますね。これ私の中にも当然起こりますし、全ての人に起こるんです。でもイエス様はやはりはっきりおっしゃるんです。それをやはり捨てて私についていかないと私の弟子にふさわしくない。なぜ 自分の肉こだわりを握ってたら、イエス様がこっちに行きなさいと言った時に、いや嫌ですというふうに私たちは言ってしまうんですね。そうするとイエス様があなたを祝福するためにここに行くようにと言っておられるのに、嫌です、行きたくありませんになっちゃうんですよ。でもここで大体人生の中で苦しみというものが私たちにこの与えられてきます。そして苦しみの中でイエス様助けてください、私を導いてくださいという叫びにも似た祈りをするようになります。その時に私たちは自分では助からない、じゃあ助けてくれるのは誰だ、イエス様しかいない、じゃあもう自分を握ってても助からないから、もうイエス様に必死に求めよう、もういいわ自分は置いとこう、イエス様の方にもっと行こうというふうになっていくんです。そうすると私たちは自分を捨てて十字架を追ってイエス様についていくというふうに向かっていくんですね。アメン。このこと皆さん多分経験されてると思うんです。肉があります、自分のこだわりがあります、それでやると大体うまくいきません、ぶつかります、そしてどうしてうまくいかないんですか、でも自分ではどうか知ってます、自分の肉を選んだからです。そして祈っていく中でイエス様が教えてくださって、どこかでもう肉を捨てます、あなたに従いますというふうに私たちはなっていくんです。そのことを通して私たちは弟子として成長していくんです。ですからイエス様は原則を語ってるんです ね、あの親捨てろって言ってるわけじゃないんですよ、ね、イエス様を一番にして、そして親を愛しなさい、父母を敬えと、でこれがこの祝福のもといだとイエス様聖書には書かれてますから、イエス様を愛して親を尊重しなさい、イエス様を愛して家族を尊重しなさい、そうすれば愛も力も気力も与えられるということを私たちは人生のさまざまな場面で体験していくということでありますよね。アメン。ですからクリスチャンはこのですね、自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできませんというのは、多分深い部分で時にはため息を感じながら、そうです、アーメンイエスのというふうに私たちは言うようになっていくんだと思うんです。アーメン。同意されますか。これが弟子の姿ということになると思います。そして弟子はですね、イエス様がおっしゃるには愛し合うことが弟子の特徴です。イエス様はそれを願っています。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますとイエス様はおっしゃってますね。ですから弟子はやはり愛し合うようになってきます。これもですね、愛し合うというのもこの、エリック・フロムという、ね、方、愛するということという本がありますが、その本の中で愛するということはこの人を知る技術だというふうに、スキルだと言っています。自分の感情、これエリック・フロムの言葉ですよ、彼はユダヤ人ですけど、自分の感情をただ出すだけは愛ではない、愛するということは相手を理解し分析し、そして相手がどういう人かということをこの理解する技術だと、そうするとその人を愛することができるというふうにフロムは言うんですね。これ非常に示唆に富んだ言葉だと思います。私たちはいろんな感情を持って愛したいと思います。でも愛したくても相手をこう十分理解してなくて、愛して愛して愛してというと、それは私が愛したいだけであって、その人が願ってるかどうかわからないわけですね。だから愛するということは技術、まあこれはフロムの言葉ですが、ですから私たちは愛するためにやはり成熟していくということが必要になっていくわけですね、互いの間に愛があるのは、これは相手を知るということも含められた内容になると思いますが、それによってあなた方の弟子であることを全ての人が認めるような、でもイエス様のことを知り人のことを知るということになっていくでしょうね。そしてもう一つは一致することです。イエス様の弟子たちに願うことは一致です、一つになることです。それは個性を持った人たちが協力して一つとなって心を合わせていくということです。こうイエス様おっしゃっています。全ての人を一つにしてください、してください、彼らも私たちのうちにいるようにしてください、あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。イエス様はこうおっしゃっている。キリストの群れが一つになっていくと、その姿を見て世の人が イエス様という方が素晴らしい愛の方だということを信じるようになるとイエス様がおっしゃっておられるんですね。アメン。ですから私たちが身近なこの教会の信仰の家族と愛し合っていくときに、それが実は宣教になるということであるわけですよ。その時に人々にイエス様の愛が伝わっていくということですね。ですから皆さんも主人公なんですよ。座って聞いておられるということだけでなく、皆さんもあるタイミングでこの立ち上がり、また何かをして、そして愛を伝えていく人になっていくんですね。私たちはみんな弟子です。そして神様の息子娘たちです。そして神様が皆さん私たちを育てようとしておられる、そのことが今日私たち学んでいく内容になっていくと思います。そして今日の2番目のポイント、ペテロの姿、最初はついていけませんでした。でもですね、でも後にはついていくことができました。それはペテロの弱さから来たものでもあったんですが、実はこの霊の世界ではペテロが陥れられるようにある動きがあったということをイエス様ご自身が語ってらっしゃる場面があるんですね。それがルカの22章の31からです。十字架前です。イエス様はこの弟子たちと最後の晩餐をしています。そしてイエス様はペテロに語りかけるんです。シモン、シモン、見なさい、サタン、悪魔ですよ、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。旧約聖書ヨブ記を見ると、ヨブが、悪魔がヨブを撃とうとした時に、撃つ前に神様のもとに行って、そして許可をもらっているという場面があります。そして神様は許可をしたので悪魔はヨブを撃ったんですね。まあ、いろんな撃たれ方がこの後ありましたが、でも皆さんがもし何かこのとんでもない目にあったとすれば、それはもしかするとそれの向こうの奥の方に悪い力が働いていたかもしれない。でもそれは神様の許可の中に起きたということをですね、私たちは知ることができるんです。そして許可がある以上神の計画があるんですね。そしてこの場面ではこのサタンがシモンとシモンたちを麦のようにふるいにかけて、もう振り回してこう吹き飛ばすような状況を許可をして認可されたということです。その時にイエス様がこう祈ってるんです。おっしゃってるんです。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ここ大事です。イエス様、私に対しても皆さんに対してもあなたに対してもイエス様はそういう祈りをしてくれてるんです。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言います。主はあなたとご一緒なら牢であろうと死であろうと覚悟はできています。まあ少しずれ、まあ分かってないということですが、イエス様はおっしゃるんです。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言います。でもここで注目したいことは、悪いことが起きる、そして悪い力が働くときに、それは神様がそこに許可を与えている。なぜか分かりは、私人間からは理解ができません。でも神様はヨブの人生みたいに分かりますね。最後彼は倍の祝福をもらってるんです、いろんな悲しみや痛みがありました。だから悪魔が許可を神様から受けている以上、神様はその人を祝福しようとしてるんです。よく言われます、悪魔からも見捨てられてるような人はそれはクリスチャンでも大したクリスチャンじゃないっていうふうに言われます。つまり何の役にも立たないような人は悪魔に、はっきり言って別にどうでもいいと思われてるってことですよ。でも悪魔からいろんな攻撃をもし受けてる人がもしこの中にいたとしたら、その人は見込みがあるってことですよね。悪魔がそのものを陥れていかないと、後に何かすごい働きをしてこう自分たち悪魔たちが困るようなことをする人がいたら、悪魔は前もってその人を撃ちます。そして許可を神様にこの問いかけます。そしてそこの理由は悪魔が勝手に作り上げたりするんですけど、でもそういう流れの中であるとすれば、神様にその人は大きな使命と願いを持っているということになっていく。そういう場合はですね、祈っていったらいいと思いますね。乗り越えることができますから。アメン。はい。 後にはついていけるということですね。先ほど読んだところです。私が行くところには今ついてくることはできません、後にはついていきますと、イエス様の言葉がありました。はい、そしてですね、はい、これが先ほど、メッセージの前に読んだところですね。ヨハネの 21-18、 誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。ペテロの若い時はこうだということをイエス様おっしゃってますね。なんておっしゃってるか、自分で帯をして自分の望むところを歩きました。自分で帯をして自分がしたいことをペテロあなたはしていっているよね、あなたしたいことやってるでしょというふうにイエス様はペテロに語っていかれたんですね。でも後には年を取るとあなたは両手を伸ばし、そしてもう万歳状態ですよ、他の人はあなたに帯をして望まないところに連れて行きます。これはペテロの役割をペテロはこの受け止めて人々に仕えていくということになっていくわけですね。彼がしたいというよりは彼の使命を果たすためにしたくないことをしていくというのがイエス様の予言の言葉ということになるわけです。私たちもいろんな役割が与えられます。ここには親の立場を経験された方々も何人も、ね、おられますし、また会社だったりの責任を持っているという方もおられると思いますね。また家族の中で何かの役割をこう持っている、まあ、特にこの会社だったりまたこう家族、まあ、親だったりというふうにするとこうしたくないこともしないといけないということはですね、やはり当然あるわけですね。ね、親がいて子供がいてみんな子供のような心で、私はやりたくない、お前やれって お父さんやってよみたいな感じだともう家の中ぐちゃぐちゃになりますよね。それは親は親の仕事をするわけですよ、ね、子供が何をしてても親の仕事をするわけです。それは責任なので、だから祈るわけですよね。そして力をいただくわけですよ。つまりこの役割を果たすときには私たちは自分のしたくないこともそれも受け止めてやらないといけない。アーメンですよね。アーメンって言いたくないっていう気持ちも多分あると思いますけど、でもアーメンですよね。やりたくないこともしないといけない、これが役割ですよね。アーメン。そしてペテロのに語られた言葉で言えば、後になると人々がペテロに帯をして、そしてペテロがしたくないことをするということは人々のニーズに応えていく、そしてペテロは人々を養う、ね、飼いなさい、育てなさい、養いなさいと言われてますので、その使命を果たしていくということです。ですからペテロは晩年になると人に仕えていく役割を果たしていく、それも心を込めてしていくということになっていくわけですね。それは後から第一ペテロ5章を見ていきたいと思います、はい、ね、皆さんも同じです、ね、いろんな役割を与えられたら、ね、自分はこれをしないといけない、分かりますよ ね。その分かったのを祈るわけですよ、ね、祈ると力と知恵が与えられて愛が与えられてそれができるようになる。祈らずにやるとどうなるか、多分不満が出てきます。不満が、こんなに我慢してるのに、こんなに頑張ってるのに、なんであの人はあのものは動いてくれないのかとイライラしてきます。ですからまず神様に祈る、そして力をいただく、そして役割が与えられたら仕方がないですよ、やりたくないことをやる、これが役割です。それが実は大人なんです。子供はずっとやりたいことだけ自分で帯をして自分の帯だけをやっていくんです。でも大人になると人が帯を締めるんです。だって年を取ったり立場が与えられたらその役割が与えられているので周りの人から期待されます。これをやっていただけませんか、いやいやですよ、いやですよ、私のやりたいことにしたいんですっていう人はそこの上には立てないんです。立ったら大きな問題が出ます。だから時に立ちながら祈りながら役割ができるような知恵と愛と力をイエス様からいただく、ここにまた祈りというものが必要になるわけですね。アメン。 ペテロは多分たくさん祈ったと思います。はい、ですからこの後ですね、今日の最後のポイントです。はい、もうまとめの方に入っていきますが、でもここからが今日の一番大事なポイントなんですね。はい、最後のポイント、それはペテロの成長した姿です。イエス様知らないと言って隠れて、そして復活の後もこう近づけないような、こう本当にもうブルーで本当にもう優柔不断のようにしていたペテロが、晩年には長老たちにアドバイスをし、もうその時イエス様は天に帰ってますからね、アドバイスをし、そして教会を本当にまとめ上げていく人になったんですよね。アメン。ペテロがなったんです。そのペテロの姿を見ていきます。第一ペテロ5の1、彼はこう言ってます。手紙の中で、私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として、別に私は上から目線で言ってるわけではないってことですね。自分もイエス様に仕えている、でもあなたたちもイエス様に仕えている、同じ仕えている長老の一人として私の考えを分かち合いますというふうな視点になると思います。キリストの苦難の証人、やがては表され栄光に預かるものとしておすすめします。この後の言葉は示唆に富んでます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、ここがさっき の祈りを通してというところですね。祈った後は満たされたら、あ、私はこの役割をイエス様から与えられているんだということが分かっていれば、多少のチャレンジはあってもそれをやっぱりやっていくことができます。自発的に。そして卑しい利得を求めてような、これをやると人はこんな風に返してくれて、私は得をする、そんなですね、打算の考えではないというのがペテロの言葉です。心を込めて世話をしなさい。なぜ？イエス様が、私があなた方を愛したように、あなた方は互いに愛し合いなさい。これを模範としてしたのがペテロの姿ですよね。だからそのイエス様から自分がいただいたい。だってペテロは三度も知らないと言ったし、復活の後もイエス様にちょっと顔向けできなかった姿を目の前で晒したし、でもそんなペテロもイエス様が近づいてくださって、私を愛するか、そしてそのやり取りの中で、私が託した使命、羊を飼っていく使命をあなたにもう一度与えると言ってくださったんですね。アメン。ペテロはイエス様から信頼されていたんです。失敗しても、これが弟子の姿です。イエス様を知らないと失敗する、ああもうダメだダメだ、もうイエス様は私を見捨てた、ではないです。イエス様が分かると、だからこそあなたは用いられていく、整えられていく。弱さを知った者こそ私が用いることができるものだというふうにイエス様が言ってくださるんですね。アメン。ですからペテロはある意味失敗したから後のペテロになったとも言うことができます。はい、ね、強制されてではなく、神に従って自発的に、ね、卑しい利得ではなく心を込めて、割り当てられている人を支配するんじゃなくて、むしろ群れの模範となりなさい。これがペテロが語った言葉です。これは私たちにも非常にこの教えられる内容になると思います。私たちがある役割を果たします、ね、祖父母であったり親であったり、会社のある役割であったり、責任のある立場、それはこのようにしていくんです。自発的に心を込めて模範のようにしていく、それをできるような力を与えてくださるのはイエス様です。アメン。そのお方との関係です。アメン。だから祈りが必要なんです。それ単にイエス様イエス様と空に向かって祈るんなく、イエス様生きてますからね。アメン。そのお方と対面でイエス様に語り、時にはですね、こんな祈りもなるかもしれない、嫌なことがたくさんあったら文句や不満が出てくるかもしれない、でも全部イエス様にお語りして、でその後イエス様御言葉で何かを返してくれますよ。アメン。そういう経験ございますか？イエス様から語っていただいた。クリスチャンみんな、ね、私の羊は私の声を聞き分けます、そして私についてきますとイエス様おっしゃいましたね。アメン。皆さんがイエス様の羊なら、イエス様の声を聞いています。それをどこまで聞いてるかは皆さん次第なんですが、でも聞いてます。そしてついていく方向に進んでいきます。アメン。戻りますが、はい、ですから 私たちはこのようなペテロの姿を見るわけです。そしてですね、ペテロの希望はこれです、ね、そうすればそうやって真心込めて仕えたら大牧者が現れるという、これは景気であったり祭典であったりというイエス様ともう一度会うその瞬間ですが、皆さん信じてますよね。イエス様に必ず会う、信じてますよね。これ信じているかどうかで実はクリスチャン全く生き方変わりますから、皆さんイエス様と会いますよ。本当に会いますよ。どのタイミングでいつ会うかは分かりません。でも会います。会った時にイエス様全部のあなたの人生知ってますからね。その人生のこのしたことをイエス様は全部受け止めて、そして愛してくれますが、でも今やってることも今考えてることもイエス様全部知ってらっしゃいます。だから私たちはその自分の考えたことに実は責任を持たないといけないんですよ。私が考えていることに責任を持つ。そしてペテロではありません、ね、失敗した後で、失敗したとしてもイエス様助けてください、あなたを愛しますから助けてください、そう祈っていく中で弟子は育てられていくんです。イエス様との関係は実は愛の関係なんですね。はいはい、愛の関係です。うん、イエス様はこうおっしゃってる。ヨハネの14-23、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。皆さんイエス様を愛していらっしゃいますか？皆さんイエス様を愛していらっしゃいますか？はい、ね、それぞれの次元で愛していらっしゃると思います。でもその愛が深まれば深まるほどイエス様にお従いするという人になっていきます。これが弟子の姿です。冒頭言いましたね、弟子、イエス様を信じたら弟子です。でも弟子は赤ちゃんから成熟した弟子まで段階があります。この段階はスキップできません。この段階を一つ一つ私たちは乗り越えていくんです。そして私たちには役割が与えられています。成熟した姿はこの役割を心を込めてできる人が成熟した姿です。私たちはそこに向かっているんです。そしてイエス様と私たちはいつか会います。必ず会います。ごめんなさい、脅してるわけじゃないんで、本当のことを言ってるわけなので、受け止めていただきたいんですが、でそしてその時に皆さんにイエス様は問われるんです。あなたはあの時どうしたのかって。だから私たちはできなかった、できないです、イエス様でも助けてくださいと正直に祈っていったらいいんですよ。助けてください。そうしたら助けてくださいます。だってイエス様、私のため、私たちのために十字架で死んでくださった方ですから。ですからその方との関係が、愛の関係がどうしても必要なんです。いろんな問題を乗り越えていくために。イエス様にあなたが愛されている。愛されている。本当に愛されている。これが分かると、皆さんはイエス様を愛するようになる。イエス様を愛するとイエス様に従っていくことができるようになるんです。ですから先ほど問いかけたんです。皆さんはイエス様の愛を知ってらっしゃいますか？イエス様の大きな愛を知ってらっしゃいますか？もしまだ十分私は分かってないと思ったら祈ったらよろしいと思います。イエス様、愛を教えてください、私はまだ十分分かってません、愛を教えてください、そう祈っていったらいいと思います。そしたら教えてくれると思います。アメン。はい、もうまとめの方に入っていきます。そうすれば大牧者が現れるとき、あなた方は下向くことない栄冠の冠を得ることになります。指導者も訓練を受けます。本当に訓練を受けます。使えていくという訓練を受けます。そして皆さんも親でやったり役割が与えられると訓練を受けます。でも同時に若い人、そこにこの村、そこにこの属する人たちにも訓練があるんです。それはこれです。同じように若い人たちを長老たちに、たちですよ、ね、そういう役割を持った人たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ここで教会の中の人間関係が用いられるわけです ね。指導者もイエス様にこの心を向けて仕えていきます。でも同時に皆さんもその 教会のある群れ、ある方向に合わせながら、このこう使えていく、お互いイエス様を見て使い合っていくわけですよ。じゃあ問いかけます。皆さんはイエス様の働きに仕えておられますか？イエス様の働きに仕えておられますか？うん、もし仕えているとすれば、それはこの後どのような形で仕えていけますか？まだもし仕えていないということであれば、仕えたいという気持ちは持っていらっしゃいますか？うん、もし使いたいという気持ちを持っていれば、多分その中で祈っていれば、その使えるこの方法や道は教えてもらえると思います。大事なことは謙遜です。謙遜です。これは自我と相反するものです。自分のやりたいこと、自分のこだわり、自分のしたい感情でも、イエス様を見て、ね、周りの人もイエス様に使えている、あなたもイエス様に使えていく、それは先ほど言った自分の十字架を追って私に従ってきなさい。これが教会の人間関係の中で作られていくものなのです。ですから教会では必ずぶつかることが起きます。だってみんな自我を持ってますから。今この私のメッセージ聞いて、もしかしてカチンというふうに思った方がいたら申し訳ないというふうに思ったりしますが、でも必ず人間関係の中でぶつかります。それはあなたの自我がぶつかるからです。でもこれをですね、イエス様は教会の中で整えて、そしてあなたが成長した弟子になっていけるように、イエス様は助けていくということが、この教会の姿であり、そしてこのペテロが晩年に、ペテロが言いました、長老も主に仕えて、真心から人々に仕えていく、若い人も謙遜になって仕えていく、それが教会の姿だとイエス様はペテロを通して語っているということですね。ペテロは続けてこう言っています。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。プライドが、もし自分のプライドが見えたら、もう一択です。速攻でへりくだることです。主よと言って速攻でへりくだることです。そうしたら主は一番いい時にあなたを高く上げてくれますから。これがペテロが言っていることです。もう一度言いますよ。あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなたを高く上げてくださいます。あなたの自尊心、あなたの価値を一番分かってらっしゃる方は主であるイエス様であり、天の神様です。アメン。だからカチンときたり、いろんなプライドがあったら速攻主にへりくだるんです。そうすると主があなたを上げて、あなたの本来の価値へと、本来の個性、愛情、能力へと、あなたを整えてくださいますから。アメン。これがペテロが通り、ペテロが教えていたことですね。もうまとめます、ね、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。もうこの時にはもういろんな思いが当然湧いてくるわけですよ。その思い煩いを全部委ねていくと、神はあなた方のことをですね、心配してくださっているので、なぜあなたが心配するより、もっと神様はあなたとあなたの未来、過去を全部知っておられて、あなたを愛しているので、あなたを心配しておられるんですよ。アメン。この方を見上げていくときに、私たちは成長していきます。そしてペテロと同じ道は通りはしません。でも違う弟子の訓練を、育成をいただきながら、皆さんは今日より明日、今年より来年、神の弟子、イエス様の弟子として成長する姿になっていく。そしてその印は、役割を心を込めてできる。これは私に向かっても言ってることですけどね、役割を心を込めてできる、これが成長の印です。はい、終わっていきたいと思います。祈ります。愛する天の父なる神様、今日ペテロの成長の姿を私たちはこの御言葉から見ました。そしてペテロがさまざま葛藤しながらも、主に仕え、人々に仕えていく中で彼が成長していった姿を見ました。 また若い者たちも、そのペテロを見上げながらペテロに仕えていく中で、たくさんの若い者たちが成長し、そして長老となり人々に仕えていった姿も私たちは垣間見ることができました。イエス様、ありがとうございます。あなたは弟子を育てるお方です。そして私たちを育ててくださるお方です。そのあなたが育ててくださるところを通って進んでいけるように、どうかあなたが導いてください。私たちの群れを愛の関係の群れとしてどうか育ててくださるようにお願いいたします。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではしばらくそれぞれお祈りしてまいりましょう。録音の方も祈ってください。しばらく、お祈りをしていきましょう。今日ですね、いくつものポイントを多分ですね、神様から教えてもらったと思います。そのですね、ポイントをもう一度私たちは心に思い描きながら、教えられたこと、これ忘れてしまったらですね、種をですね、こうほかっておくと、地面にほかっておくと、こう鳥が来て取って食べてしまうように、もうなくなってしまいますから、今もう一度ですね、この思い描いた言葉をもう一度深く掘り下げていきたいと思います。今日は私たちが弟子であるということも学びました。いろんなことを学びました。でも今祈りの中できっとですね、あ、これを教えてもらったなという言葉があると思います。それをしばらく祈りの中で神様にお祈りして、そして確認をしてまいりましょう。しばらく祈りましょう。神様、今私たちはそれぞれの言葉であなたに祈りを捧げております。そして今日この御言葉と、そしてこの流れの中で神様が語ってくださった言葉を私たちはこの受け止めていくことができていることを覚えてありがとうございます。神様、あなたが教えてくださったことを私たちは受け止めながら生きていきます。あなたは私たちのことを心配してくださっているお方でありますから、そのお方の心配を私たち受け取りながら、私たちそれらを本当に進めていくことができることを覚えてありがとうございます。神様、聞いたことをしっかりと受け止めて、そして活用していけますように、主よ、どうか私たちを導いてください。弟子として育っていくことができますように、主を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。